お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き20章35節から38節と21章1節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き20章の学びを続けていますが、35節から38節。このように、労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が、受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけ、あなた方に示してきたのです。こう言い終わって、パウロはひざまずき、皆の者と共に祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけし、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った言葉によって、特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送った。パウロとエペソにある教会の長老たちとの愛情に満ちた会合です。人々はパウロを愛し、パウロはこれらの人々を愛しています。この世で二度と会うことがないと知りながら、パウロを行かせるのは彼らにとってとても辛いことでした。そして彼らは感動的な別れを告げます。さて、使徒の働きの21章の学びに入りたいと思いますが、パウロはこれまで3回の伝道旅行をしました。今彼はエルサレムに帰ってきます。それはまるでエルサレムの町に入る素晴らしい勝利の行進のようです。でもその道すがら、警告が彼に届きます。パウロはエルサレムで困難が自分を待っていることを知っています。20章はミレトでのエペソ人の長老たちとの愛情に満ちた会合をもって終わりましたが、今彼はイスラエルに帰る旅のために船に乗ります。使徒の働き21章の本文に入りますが、1節から2節。私たちは彼らと別れて出帆し、コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出帆した。パウロはミレトで船に乗り、小アジアの南海岸のパタラまで航海しました。彼らはそこで船を乗り換えました。今パウロはカイザリアの北の海岸沿いにあるツロに向かっています。ツロは実際に古代のフェニキアにあるイスラエルの海岸沿いにありました。今日はレバノンになっています。3節。やがてキプロスが見えてきたが、それを左にしてシリアに向かって航海を続け、ツロに上陸した。ここで船荷を下ろすことになっていたからである。彼らは古代からそこにある大きな商業の中心であるツロに向かっていました。4節。私たちは弟子たちを見つけ出して、そこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告した。パウロがエルサレムに登ったのは大きな間違いだったとする聖書学者たちが用いるのはこの説です。人々は御霊に示されてパウロに計画をしたと書かれています。しかし神様の御霊はご自身に矛盾するようなことはありません。ここで御霊が語っておられることは、 前に語られたことと同じだと思います。パウロは要求されている犠牲を払う準備ができていない限り、エルサレムには登っていくべきではないということです。パウロは、自分は進んで犠牲を払うと繰り返し言っています。彼は主イエスのために命を投げ出す完全な覚悟ができているのです。この箇所はこのように解釈すべきだと思いますと、マギー博士は述べています。パウロがエルサレムに登っていったときに、神様の御心から外れてはいないと思えるいくつかの理由があります。彼にはエルサレムに行く干渉的な理由があり、それは良い理由でした。パウロは、異邦人クリスチャンたちから苦しんでいるエルサレムの生徒たちのための献金を携えていました。彼はそれをエルサレムの教会に自分自身の手で届けたかったのです。なぜなら、以前にエルサレムの教会を衰えさせたのは彼自身の迫害が原因だったからです。エルサレムの生徒たちが陥っている貧窮状態の責任の一部はパウロにあったわけです。パウロは誰か代表者を送ることを好まず、どうしても自分でエルサレムに行きたかったのです。パウロが神様の御心から外れてしまったのではないと信じるもう一つの理由は、後になってからの彼の手紙です。パウロがローマの牢獄にいるときに、ピリピの教会が彼に同情の言葉を送りました。彼らはパウロを愛しており、彼に深く同情しました。その彼らに対してパウロは次のように書いています。ピリピ人への手紙一章の十二節。さて、兄弟たち、私の身に起こったことが、かえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。パウロの身に起こったことが、福音が広がることを妨げなかったということは、パウロは神様の御心から外れていたのではないということです。さらにパウロが改心した後、主がアナニアに現れ、彼のところに行くように命じられたとき、主がこう言われました。使徒の働き9章の15節から16節。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを、私は彼に示すつもりです。使徒の働きの学びのこの時点まで、パウロはまだ王や支配者たちの前に出てはいません。でも彼がそのようにしなければならないことが、神様の御心であることはわかっています。これからの章で、彼が王たちの前に確かに出ることを見ていきます。パウロはアグリッパ王の前で証しをします。そして彼はローマではおそらくネロの前にも出たことでしょう。彼がカイザルの家の者たちに福音を述べ伝えたことは確かにわかっています。なぜならローマでパウロが囚人であった間に書かれたピリピ人への手紙の中で、彼はこの人たちからの挨拶を送っているからです。そのことがピリピ人への手紙4章の22節に書かれています。生徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。またパウロが書いた最後の書簡の中で彼は次のように述べています。第二テモテ4章の7節。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。この手紙は彼の人生の最後に書かれました。もしも彼が一時でも神様の御心から外れたとしたら、彼はこのようには言わなかったと思います。マギ博士は自分の牧師としての経験を振り返って、次のように述べています。私は自分のミニストリーを振り返ったときに、一時神様の御心から外れてしまったことがあったことを告白しなければなりません。わざとそうしたわけではありません。 無知からそのようになってしまったのです。私は強情にそうしました。主は私たちのためにそのようなことを償ってくださる方法を持っておられると思います。でも、もしもパウロが神様の御心から外れてしまっていたなら、人生の終わりに自分の走るべき道のりを走り終えたと書くことができなかったと思います。使徒の働き21章に戻りますが、5節。しかし滞在の日数が尽きると、私たちはそこを出て旅を続けることにした。彼らは皆、妻や子供も一緒に町外れまで私たちを送ってきた。そして共に海岸にひざまずいて祈ってから、私たちは互いに別れを告げた。パウロと人々は海岸にひざまずいて祈りました。6節から7節。それから私たちは船に乗り込み、彼らは家へ帰って行った。私たちはツロからの航海を終えて、トレマイに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして、彼らのところに一日滞在した。パウロは行く場所で素晴らしい歓迎を受けました。当時これらすべての場所には多くの信者たちがいました。おそらく一世紀の終わりまでにはローマ帝国内には100万人ほどの信者がいたと思われます。21章の8節。翌日そこを立ってカイザリアに着き、あの七人の一人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在した。パウロは次々と違う場所を訪問しながら海岸線を下って旅をしています。そして彼は旅をしながら多くの人に福音を語り、素晴らしい奉仕をしたことだと思います。九節。この人には預言する四人の未婚の娘がいた。21章の9節は、女性が教会の中で重要な位置を占めていることを示しています。この女性たちは預言の賜物を持っていました。新約聖書はまだ書かれていませんでした。ですから初代教会では預言の賜物が必要とされていましたと、マギー博士は述べています。10節から11節。幾日かそこに滞在していると、アガボという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来て、パウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った。聖霊はエルサレムに登っていった時にパウロに何が起こるかを明らかにしています。しかしパウロは何が自分を待っているか承知の上で、それでも自ら進んでエルサレムに行こうとしています。12節から14節。私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレムには登らないよう頼んだ。するとパウロは、あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりして、一体何をしているのですか。私は主イエスの御名のためなら、エルサレムで縛られることばかりでなく、死ぬことさえも覚悟しています。と答えた。彼が聞き入れようとしないので、私たちは主の御心のままに、と言って黙ってしまった。ルカも他の人々もパウロにエルサレムに行ってほしくありませんでした。神様の御霊がパウロに彼が束縛を受けることを明らかにされていたからです。しかしパウロはエルサレムでイエス様のために死ぬことさえも覚悟しており、信者たちに泣いたり彼の心をくじいたりしないように求めます。15節から17節。こうして数日経つと、私たちは旅支度をして、 エルサレムに登った。カイザリアの弟子たちも幾人か私たちと同行して、古くからの弟子であるキプロス人マナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。エルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。使徒パウロがエルサレムに着いたとき、そこにあった教会が彼を喜んで迎えました。18節。次の日、パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。これはエルサレムの教会でのなんと栄光に満ちた歓迎だったでしょうか。19節から21節。彼らに挨拶してから、パウロは彼の奉仕を通して、神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。彼らはそれを聞いて神を褒めたたえ、パウロにこう言った。兄弟よ、ご承知のように、ユダヤ人の中で信仰に入っている者は幾万とありますが、皆律法に熱心な人たちです。ところで、彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に、子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むな、と言って、モーセに背くように教えているということなのです。ユダヤ人たちは、パウロについて間違った情報を流していました。パウロは彼らが言ったようなことは、実際には教えてはいませんでした。22節から26節。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。この人たちを連れて、あなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してやりなさい。そうすれば、あなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては、偶像の神に備えた肉と、血と、締め殺したものと、不貧困とを避けるべきであると決定しましたので、私たちはすでに手紙を書きました。そこでパウロはその人たちを引き連れ、翌日、共に身を清めて宮に入り、清めの期間が終わって、一人一人のために供え物を捧げる日時を告げた。エルサレムの信者たちは、何千人ものキリストへのユダヤ人改心者のことを話しています。イエス・キリストのうちに自分たちの完成を見たこのユダヤ人たちは、モーセの律法を捨て去ってはいませんでした。ところが彼らは、異邦人も律法のもとへ来なければならないと主張することもできませんでした。しかしまたその一方で、異邦人クリスチャンたちも、ユダヤ人たちが律法を実行することを捨て去るようにと主張することもできませんでした。例えばペテロはカイザリアにコルネリオを訪ねるまでは、モーセの律法に反するものは何一つ食べたことはありませんでした。同時にユダヤ人信者は偶像に供えられたものを食べることをひどく嫌いました。しかし異邦人がこれらのことに良心の呵責を覚えることはありませんでした。でももしも、そのような肉を食べることがもう一人の信者の良心を不快にし、その人をつまずかせるのなら、その時はそれは間違ったことでした。パウロは、肉が私たちを神様に近づけることはないことをとてもはっきりとさせています。 第一コリント八章の八節には次のように書かれています。しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。またパウロは、もしある人が一定の習慣のもとで育てられたなら、その人が主イエスを自分の救い主として受け入れた後にも、神様の恵みはそのような習慣に従うことを許されると書きました。第一コリント七章の十七節から二十節には次のように書かれています。ただ、おのおのが主からいただいた分に応じ、また神がおのおのお召しになった時のままの状態で歩むべきです。私はすべての教会でこのように指導しています。召された時、割礼を受けていたのなら、その後をなくしてはいけません。また、召された時、割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬことです。重要なのは、神の命令を守ることです。おのおの自分が召された時の状態にとどまっていなさい。パウロはこの原則をキリストのために人々を勝ち取ることにも適用しています。第一コリント九章の十九節から二十三節には次のように書かれています。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして、幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。以上のような理由で、エルサレムでパウロがしていることを私たちは非難すべきではないと思います。神様はその恵みによって、パウロがユダヤ人たちを勝ち取るためにユダヤ教の誓願を立てることを許されたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。